マレーンズキャスト。はい、大変遅くなりましたが、もう新年から1ヶ月経ってますけども、明けましておめでとうございますと、まああのね、プロ野球のね、キャンプが開催されたんでね、そういう意味でもまあ明けましておめでとうございますというところでいいかな。すいません。で本年も、よろしくお願いしますといったところでございまして。で本年がですね、本年というか今日がですね、2月の6日の金曜日の収録日となっております。で、私2月の3、4、5とですね、宮崎の方に行ってまいりまして、ロッテのね、秋季キャンプ、第1クールの最終日ですね、と第2クールの初日、4日間の休養日になってましたのでね、はい、あのこの2日間、キャンプを観戦というのか、ね、参戦というのか見学というのかよく分かりませんが、してきましたので、それのね、まあ、お話を今日はできればなというふうに、思っております。はい、まあ、ちょっと途中、あくまでね、これ僕の、主観でございますので、はい、あの実際ね、あのどうだかっていうのはもちろんその、オープン戦なりですね、開幕してどうなるのっていうことにはなると思うんですけども、まあ、あのその、を踏まえた上でちょっと聞いていただくと、まあ、あまりプンプンせざるすむかしらずすむかなといったところでございます。はい、まずはじゃあ、まず、2月の3日からですね。で、の僕はあの東京住みなので、の飛行機で羽田から、宮崎空港に着きまして、宮崎空港からバスで1時間ほどですね、あの電車も通ってはいるんですけども、まあ、乗り換えとか何かあったりとか、あのちょっと面倒らしいという話を聞いたので、僕はあの、バスを使って、まあ、1人ですからね、あのこれ何人かとか一緒だったら多分あのレンタカーを借りた方がいいかなとも思うんですけども、まあ、1時間ほどで都城駅に、着きまして、そこでまあホテルを、まあ、まず、まあ、チェックインがてら、まあ、荷物を貸してもらって、都城駅からだいたい歩いて、20分ほどですね。はい、あのバスは、ほぼ当てにしない方がいいと思います。でもし、心配でしたら、あの都城駅からタクシーが、出てます出てます都城駅に、タクシーが何台か止まってたので、それ使っていくと楽ですね。多分それだと約10分ほどで、僕のスピードでだいたい20分ぐらいでしたね。歩くと、まあ、あの Google マップを使っていったので、まず迷うことはなかったですけども、あの都城運動公園というところに、マリーンズの、キャンプ地が、ありました。で、今年からですね、あのスタジアムというか施設に、ネーミングライツがつきまして、メインスタジアムが、コアラのマーチスタジアム、でブルペンが、クリッシュ、ブルペンだったかな。で室内練習場は、忘れました、ごめんなさい。雑で申し訳ないんですけども、確かパイの実なんとかだった気がしますけど、はい、というふうにネーミングライツがつきました。まあ、あのしばらく多分ここでやるというのが、まあ、ほぼ確定しているので、まあ、そういうのであのスポンサーのお金をね、まあ、あの本社からせしめ取ろうという意図もちょっとあるのかな、まあ、あと多分そのネーミングライツのお金で、あの球場の整備だったりとか、あとそのブルペンとかね、そういうのの、あと室内練習場とかの、まあ、整備をするのかなというような、感じもするのでね、まあ、あの悪くはないと思います。で実際のキャンプ地の球場に入ったあの感想ですけども、まあ、スタンドは、まあ、あの長椅子で、特にあの普通のスタジアムですけども、やっぱ芝が綺麗でしたね。はい、あの特に外野の芝、まあ、内野は土なんで外野の芝があのかなり綺麗に、あの島状にね整備されてて、まあ、あのキャンプの映像を見た方は分かると思いますけど、あのちゃんと整備されてました。でね、あの宮崎の気温ですけども、昼間はね、あのちょっと日が照るとやっぱ暑いぐらいの陽気です。で、まあ多分体感ですけど13、4度あったかな。はい、で夜になるとやっぱりね、あと日が落ちてくると急激に冷えてきます。はい、なのでもしこれから行かれる方は、なんだろう、脱ぎ着できるしやすい格好をしていった方がいいかなと。でネックウォーマーとか手袋、あの特に朝はめちゃくちゃ寒いんで、あのそれをね、携帯して持っていく、まあカイロなんか一つあれば便利かなと思いますけども、あのそれをおすすめします。で僕が着いたのが、12時、前ぐらいでした。で、 当然まあ午前中からやっぱ朝一から練習やってますので、ブルペンの方はほぼほぼ誰もやってないと。で、あの練習メニュー見た時に、あの必ずね、あの総合案内所というのがありまして、あのそこで、背番号のね、の振り分けがあって、あのこの選手はここで練習してますみたいなもののスケジュールが必ず書いてありますので、あのそれを参考にしていただければというふうに思いますけども、あのそれで、打撃練習がねメイングラウンドでやってたんで、まずはそこを見に行きました。で、打撃練習やってたのが、ソトという山本大斗でしたね、はい。でずっと見てたんですけども、まああの柵越えがね必ずしもあのすごくいいかというふうにあの思うかっていうとそうではないと思うんですけども、あの外に関してはもう柵越えも、何本か、僕が見た時に3本ぐらいあったかな。あの当たればやっぱりさすがだなと。で今年ねあのキャプテンも任命されまして、もうベテランの域にね入ってきてますし、あとまあ日本に来て8年目ということで、日本人扱いになってますんでね、まあ、それであのキャプテンにしたっていうのもあると思うんですけども、やっぱり右ピッチャーに関しては本当にちゃんとタイミングが取れてて、あのヒット性の打線が、あのヒット性の打球がほとんどでしたし、そのさっきも言ったみたいに柵越えがあったと。ただあの去年もね、あの半ばとかもそうでしたけど、マリンでね練習見学会が当たって、それ見てた時もそうでしたけど、彼の課題ってやっぱ左ピッチャーなので、あのこの日は左ピッチャーの、打撃練習ってちょっと見ることができなかったんですけども、その時にやっぱりどのくらい打撃が変わってくるのかっていうのをあのちょっと見極めたかったなというふうに思いました、はい。で、あとあのなんだろう、後々出てくるんですけども、あの守備練習もやってたんですけどもね、はい、これはちょっと後でお話をします。それ と、もう一人山本大斗が打撃練習をあの交代交代でねやってたんですけども、なんだろう、あの前回ねその打撃練習、さっきのちょっとその話になるんですけども、あの去年ね見た時のあのまああの時の山本大斗って結構一番悪かった時の大斗なんで、まああんまり参考になるかどうかっていうとあれですけども、あのいい当たりのね、まあ、いわゆる、ヒット性の当たりで芯を食ったであろう当たりっていうのがかなり上がってました。であとはあの角度が、まあ、ついてくると自然的にホームランになるかなっていうふうに思うので、まあ、彼は今一生懸命あの振り込んでる、段階でして、まあ、あのキャンプ初日でもなんかねもう豆が向けてあのテーピングを五重にしてるって言ってましたけど、まあ、だからそういうところの今調整段階だと思うので、これがまあ固まってきて、まあ、第3クール第4 クールぐらいになってくれば多分あのなりの、バッティングができるようになるのかなというふうに思いました。で、ね、それを見ながらで、まあ、この後ちょっとあのとりあえず施設の、ね、概要をちゃんと見たくて、あの一周しようと思って一周してたんですよ。で、ごめんなさい、これラジオだからちょっと伝わりにくいかもしれないですけど、まあ、真ん中にメインスタジオがドーンってあって、一塁側に、ブルペンがあって、レフトスタンドの方に室内練習場があって、まあ、ライトスタンドの方にサブグラウンドがあるんですよ。なんで、一塁側からぐるっとだから右回りに回ってって、左回りに回ってっていうような感じで行ったんです。で、あの打撃練習をそこそこにまずブルペンに行きました。で、ブルペンでちょうど、八木が、投球練習をしていました。で、まあ、あのフォーム的には7、8割、まあ、全力を投げてる感じにはちょっと見えなかったんですけども、あのストレートを中心とした、投球をしていました。ただもうちょっと伸びは多分これもうちょっと調整だと思うんですけども、少しなんかねあのキャッチャーに行く前の時になんか垂れてるように見えたんですよ、まあ、なので、まあ、これからかなっていう風なあの調整具合かな、まあ、だからこそ多分この時間ね、まあ、あの1時半ぐらいでしたけどもに、投げてるのかなっていう風に、思いました。普通はあのこの日もそうでしたし、あとその2日目、5日の方のブルペンもそうですけど、基本的にはやっぱブルペンって午前中から入るんですよ。で午後は多分、まあ、個別で何かやったりとかあのそういうようにあのするっていうような感じに、まあ、この2日間見た感じはそういう風になってたっぽいんで、まあ、なのであのピッチャーに関しては多分投球したい人は午後やってねみたいな、それか、まあ、あと決められてるのかもしれないですけど、多分あのピッチングに関してはあの申告制だと思っ ったんですよね。で、あのコンディション、あとそうか、コンディションって書いてあったから、そのコンディションの一環なのかな、ちょっとすみません、その辺があの不明なんですけど、まあ、ごめんなさいって感じですけどね。はい、なので、まあ、あの八木に関してはこれからかなというふうに思いました。でその後に、ピッチング練習場に上がってきたのが高野修太。はい、で彼もピッチング練習してたんですけど、なんか全体的な精度を上げたかったのか、変化球中心の投球練習をしていました。でなんかあのカーブだったり、フォークだったりかな、なんかその辺 の, あの落ちる球系、あと緩急系のストレートはほとんど投げてなかったです。はい、であのピッチングコーチにいたあのなんだキャッチャーの後ろにいたジョニー、黒木コーチですね、が五十嵐亮太のソフトバンク時代のナックルカーブみたいな軌道っていう風に、説明してました。あのカーブがね、はい、あのカーブ何球か投げてたんですけど、ただあのこれ本人が全然ピンときてなくて、はっみたいな感じの顔をしてたのがあのなかなか面白くて、はい、あのだからこれ YouTube で上がってるから見てって言われてましたね。その後、まあ、あの何球かあの5、6球ぐらい投げて、まあ、あの高野は上がったと。で、菊池陸が、シャドーピッチングをやってましたけど、ひたすなんか必死なんだろう、あの必殺っていうか、あの何か掴んだ掴んだ土の感覚を掴んだってずっと言ってました。はい、あのこの意図は不明です。よくわかりません。はい、でその後一応室内練習場はちらっと見て、ほとんど選手がいなかったんで、まあ、とりあえず場所を確認した後一周して、もう一回、打撃練習の方を見てみました。で、山口と、その後ごめんなさい、サブグラウンドの特集を見たんだ。そうだ、ごめんなさい、ちょっと順番が前後しますけども、あのブルペンの隣にサブグラウンドがあって、でちょうどあの内野手の4選手、安田、外、池田、中村翔吾とあと松山コーチが、サブグラウンドに来て、あの特集を、やってました、やりました。はい、でサードに安田と外、セカンドに池田、ライトと、中村翔吾というふうな、位置で、あのまずはまあ軽くノックからやっていって、まあ、最後、まあ、3回りエラーなければ終わりみたいな感じの、だいたい30分ぐらいでしたかね。はい、特集をやっておりました。でね、これはね、松山コーチやっぱうまいですね、あのノックの、前半はね当然その正面で慣れるようなあのノックをして、で後半はやっぱりちゃんとサードあのギリギリとか、まあ、あの三塁線ギリギリとか、あとあの三遊間ギリギリのところをあの飛ばしていったりとかして、まあ何球か当然失敗もありましたけど、でもやっぱりあのそのギリギリをついてくるところだったらやっぱうまかったですね。はい、でね、あのまず安田のね声出しがねすごく良かったですね。はい、あのイメージが変わりました。はい、あの安田は今年は本当に彼勝負だと思うんですけど、あのとにかくその元気はつらつと、あの外とね一緒に、まあ、あとそのリケダライトとかがあのエラーした時、ライトみたいな感じで、はい、さすが翔吾さん足上がってるよとかってずっと言ってました。はい、なのであの元気さは変えますね、あの今のロッテに必要なあの声出しだと思うので、まあ、それを安田が率先してやってたっていうのは非常にあの僕の中ではイメージが上がりました。はい、であとね、外のグラブさばきがすごい柔らかくて、はい、まあ、あのもちろんね、あの年齢があるんで、まあ、その守備範囲みたいなところっていうのはどうしてもね、あのもうあのこれから守備範囲を上げようっていうのもなかなか難しいと思うんですけど、あのショートバウンドを、まあ、もともとねもうファーストもやってるしあれですけど、あのショートバウンドを取るときとか、あとバウンド合わせるときのグラブさばきがすごく柔らかくてですね、あ守備うめえな、まあ、あの一時期ね米時代に外野やらせたりとかセカンドやらせたりした時はまあひどかったですけど、やっぱりちゃんとしたポジションにつけさせるとちゃんと守備するんだなっていうのをねすごく思いましたね。はい、あの非常に外のグラブさばきは柔らかかったです。はい、エラーも少なかったですね。で、あの中村翔吾のセカンドはもうさすがですね、ちゃんとやっぱり足が動いて、あの打球を正面でしっかり取る、あと、ね、逆シングルがうまかったです中村翔吾。はい、ね、そのあたりのやっぱり守備力っていうのは、まあ、もう一回ね今年、セカンドで勝負をすると言っているので、 あの辺もね、頑張ってほしいなと思うし、まあ、やっぱり彼の場合はもう守備もそうですけど、やっぱり打力なので、まあ、打撃でどのくらいね、結果を出せるかっていうところにかかってくるので、また今年もあれですかね、オープン戦の頭からずっと全試合出続けるのかな、わかんないですけど、でもやっぱそこで結果が出なかったら、それこそね、この中に見ますし、池田ライトもいるし、ね、セカンドだったらそれこそ宮崎もいますし、はい、あと、なんだ、小川流星か、小川流星もね、いますからね、はい、だからそのあたりのところとの、やっぱりまだ競争ではあると思います。で、今年ね、三郎監督も競争だと言っているので、まあ、守備はやっぱりさすがにうまかったですけど、まあ、あとは打力かなというふうに思いました。はい、本当、守備はうまかったです。本当に逆シングもうまかったし、一塁線に飛びそうな打球もちゃんと飛び込んで、抑えてましたから、ああやっぱ元気だ、まあでもベテランが元気なのはいいですね、非常に、はい、活気も出ますし、で、問題はですね、池田ライトでしたね。やっぱりその他の3人の野手がやっぱりなりにうまいもんだから、やっぱ余計池田ライトの硬さみたいなものが目立っちゃった感じでしたね。はい、で終わった後居残りもやってましたし、守備に関しては特にセカンドですよね。彼ファーストやったりとかしてますけど、やっぱセカンドで勝負するんであればもう少し守備の成長っていうのは必要かなというふうに思います。まあもちろん中村翔吾と同じ成績だったら多分池田ライトの方をね、若いから当然使ってくると思うんですけど、ただ守備だとちょっとセカンドはね、全幅で任せるのはちょっと危なっかしいなっていうのは、見て感じたところで、ございます。はい。で、その後、チラッと室内練習場によりまして、横山陸斗が、立ち投げとストレッチをやってました。もうこれ見てるだけで僕はもう尊い。ははははですね。まあ多分コンディショニングって書いてあったら、まあその一環だと思うんですけど、はい。投球、まあ投球のね、立ち投げなんで投球の方も見れましたし、まあただ上からなんで、どんな感じかっていうのはさっぱりわかんないです。要は、体育館みたいになってて、まあ下が当然人工芝ですけど、僕らは体育館のなんか2階みたいなところから上から見上げる、見下ろすような感じの、接し方になるんですね。で、網も結構しっかり貼ってあるんで、なかなか写真もね、ちょっと撮りづらかったりするんですけど、僕スマホしか持ってないんでね、観客の中にはもうバズーカみたいなのを持ってる人たくさんいましたけど、はい。すごいですね。一人バズカみたいなの持ってる人を僕知ってますけど、重いんだろうなと思いながらね。まあ、それは余談ですけども。はい。こんな感じでした。だから、リクトは、ちなみに、この2回見ましたけど、この時だけです。ちゃんと見れたの。あとはもうちょっと、やっぱり、いろんな練習見たかったんで、違う人の方行っちゃったんで、なかなかリクト自体の、あれを見ることはできなくて、まあ残念っちゃ残念ですけど、まあまたね、行く機会もあるんで、その時にまた見れればいいなというふうに思います。まあタイミングですからね、こういうのもね、全部を全部見ようっていうのは不可能なので、はい。でですね、もう一回まただから、メイングラウンドに戻って、また打撃練習を見ました。で、その時は、また山口 と、山本大斗が、やってました。山口は、本当に引っ張ってね、ちゃんと柵越えをしていたので、今は段階だけど、やっぱり状態は良さそうでした、に見えました。で、さっきの話とちょっとつながりますけど、大斗も、この後、この後っていうか、さっきの打撃練習の後、もう一回打撃練習入って、柵越えしてたんで、やっぱりちゃんとなりに選手は上げてきてるなっていうふうに、思いました。で、外もね、やってたんですよ。でも、外もやっぱり、今回、この時はまた右バッターなんで、まあ、ポンポン飛ばしてました。ただ、外も打撃練習やって、守備練習やって、打撃練習やってるんで、まあ、これについてくれるような体を作ってきたってところで、まず外国人がね。で、まあ、仕上げてきてるなっていうふうにも思いましたし、多分、他の選手も、こういうような、打撃、とりあえず振り込むっていうこともやってたし、あとその守備やって打撃やってとか、まあ、あといろんなね、まあ、党内連携とかも含めてやってたと思うんです。なので練習の強度に関しては多分去年より間違いなく上がってますね。とにかく選手が何かしらの練習をしてるっていうのがほとんどでしたし、あと強度もね、すごく上がってました。 なので、まあ、僕は見ててすごく楽しかったですし、まあ、選手のね、素顔とかもね、ちょっと垣間見えたりもするじゃないですか、キャンプに行くとね。で、やっぱり去年と何かを変えなきゃいけないっていう必死さみたいなものは見てて伝わってきました。はい、そんな、1日でした。で、この時はまあ、1クールの最終日ということで、サイン会も、まあ、10分ぐらいですけども開かれて、でその時に僕小島 と、鈴木翔太かのサインをいただきまして、で、そのさっきのブルペンに行った時に高野修太の、サインもいただきまして、あと外もね、サブグランドが出てくる時にサインを応じてくれたんで外もサインもらって、であと、出待ちをね、出待ち、まあ帰り待ちですよ。室内練習場から皆さんバス乗って帰るんですけど、その時に高部ですね、高部と、あともう一人だっけな、ごめんなさい、ちょっと名前出たら思い出しますけども、はい、その、もう一人の選手にサインもいただきまして、はい、やっぱりあれですね、サインはキャンプが一番もらいやすいですね。はい、そう、山本大斗だ。山本大斗ももらいました。だから、この日だ、あと山口だな。だからこの日だけで一応7人の選手にサインをいただきまして、はい、本当に選手の皆様ありがとうございます。まあ、これを聞いてるとは全くもっと思いませんが、サインはいただくものなので、もらえなかったらって、チキショーっていう気持ちはもうないですし、まあ、本当に何かにいただければというふうに思っているので、本当に書いていただけた選手に関しては僕は感謝しかないし、ちゃんとまた院の方にね、飾らせてもらいますんで、はい、その辺は安心して、安心してっていうか転売にしたりとかはね当然しませんので、はい、その辺は安心していただければというふうに思います。はい、で、それで、まあ、その日は終わりまして、で、1日、まあ、観光の日がなぜかありまして、はい、でこれで2日目が終わって今度3日目なんですけど、3日目がですね、朝球場に僕8時ぐらいに入ったんですけど、その時はねまだ大丈夫だったんですけどね、ちょっと過ぎたぐらいから急に雨が降ってきまして、はい、これちょっとアップとかどうなんだろうなというふうに思ったんですけど、まあ15分20分ぐらいで、止んだ感じでした。なので、サブグラウンドでやる予定だったウォーミングアップ、投手陣のねウォーミングアップを、見てきました。朝はね、もうただね、この時もすっげー寒くて、で雨も降ってた、まだね朝ね気抜けっていうか来てすぐぐらいの時はまだ、まあ歩いてたからもあるんですけど、多少ねまだ昨日よりはあったかいななんて思いながら見てたんですけど、やっぱり雨が降ってきてからね急に冷えてきて、はい、ちょっとびっくりしました。なので朝は結構寒いです。だから朝と、夕方昼かのね気温差はかなり激しいですので、まあ、さっきも言いましたけども、ちょっとその辺はこれからキャンプに見学に行かれる方はちょっと気をつけていただいた方がいいかなというふうに思います。はい、で朝のキャッチボールです。で去年のね、糸満で坂本ね、幸四郎、坂本の、キャッチボールがバラバラだったと、これはまずいぞというふうに、僕は心配をしたという話をしたら、去年全くダメだったんで、坂本も参加したんで、ちょっとそこも見て見ました。ただ坂本去年よりバラバラじゃなかったです。なんで去年よりはちょっと期待していいかもしれないです。でキャッチボールでよく見えたのは田中春也、はい、と、今年、入団した、大和と、高野修太ですね、はい、これが本当に線を引くように、まあ、いわゆる円筒みたいな形になっても線を引くようにピシッとねまっすぐ山にならずまっすぐ行ってたんで、やっぱりね勝てるピッチャーっていうのはあとまあもちろん抑えるピッチャーっていうのはこういうキャッチボールだよなっていうののなんか見本みたいな感じのね投げ方というか、まあ、ボールの軌道でした。はい、で鈴木翔太と小島はまだちょっと山なりな感じがあったんで、あれですね、あの時は、いつもあの時はまっすぐだったんですけど、この時はまだ、まあ、第2クールの初日ですし、なんだろう、まだそこまでの調整段階 あ、まあ、ブルペンには入ってるんですけどね、まだそこまでの、まあ、あの、なんだろう、あの、上げていくっていうことにはしてないみたいですね。まあ、このあたりピッチャーはね、分かってるでしょ。まあ、鈴木翔太はちょっと今年ね、去年悪かったんで、今年頑張んなきゃいけないなっていうのはあるにせよ、まあ、小島に関してはもうね、あの、どこでどう上げればいいのかって分かってるでしょうから、まあ、このあたりは、あの、まあ、そこまで心配はしてないです。ただ、心配なピッチャーが一人、いました、今年も。菊池陸です。はい。菊池陸が、キャッチボールしてて、あーとか、あ、ごめんごめんっていう声が結構聞こえました。で、実際見てみると、なんか、あの、上にね、あの、すっ飛んでいったりだとか、あと横に添えたりとか、割とあっちこっち行ってて、ちょっと、あの、去年の坂本と、非常に、あの、かぶる、感じになってたんで、ちょっと心配です。はい。あの、菊池は大丈夫か。去年も4番良くなかったんで、このままだと埋もれちゃうぞ、というような、気がしました。はい。で、あと、石川修太も良かったですね。で、石垣元気くん、今年のね、ドラフト1位、ですけども、あの、彼はそこまで遠投はしなかったですけど、やっぱりね、あの、まっすぐ綺麗ですね。あの、ピシッと、あの、モーリーとキャッチボール。まあ、あの、石垣君割とね、モーリーとくっつくことが多いです。はい。あの、この2日間見た感じですけどね、モーリーと一緒に、あの、行動してることが多いんですけど、あの、キャッチボールもモーリーが相手になってましたけど、本当に、あの、ピシッとね、まっすぐ、綺麗に入っててね、非常に、あの、ああ、ドライチだなっていう感じの、あの、ね、まあ、素材型のドライチだなって感じの、はい、あの、なんだろう、ピッチングっていうかね、キャッチボールでした。はい。その後、そのまま、あの、サブグラウンドで、あの、投内連携をやりました。あの、要は、ワンアウト一塁からの、ゲッツー、ね、あの、バントの処理だったりだとか、あとはその一塗りの時のあの牽制とかね、そういう投内連携をそのまんま、あの、野手陣もあの何人か入ってきて、あの、この時はね、小川流星、安田、石垣正美ね、石垣正美と、あと池田ライトでした。はい。で、まあ見てました。で、ピッチャーに関しては、あの、そこまでなんか投内連携が、あの、へぼいなっていうような感じの、ピッチャーはほぼほぼいなかったです。あの、サムロング、ね、あの、新外人の、あの、サムロングも、投内連携参加してたんですけど、あの、彼、前評判、なんか、あの、あんまり守備が良くないみたいなことを言われてたんですけど、あの、このぐらいだったら、まあ、いいかな。まあ、別にそんなになんか、荒も見えなかったし、このぐらいできては十分じゃないかなっていうような、イメージ、あの、なんだろう、あの、投内連携でした。ただ、まあ、実際、あの、ボール自体がそれほど難しい、あの、打球というかね、あの、ではなかったので、これはまあ実際にはちょっと、もうちょっと見ないといけないのかなって思うんですけど、今の段階だったら、あの、大丈夫かなというふうに思いました。はい。で、問題はですね、大体どこでも問題が出てくるんだけど、あの、野手陣の方で、まあ、小川流星とかね、まあ、安田、昨日ね、安田も、あの、今日もちゃんと声出し、あの、今日っていうか、あの、この日も声出しをしていましたよ。あの、この辺のね、欠かさずやってるのはもういいなというふうに思いましたけど、あの、僕、石垣正美って、あの、守備は割とまともかな、方だ、じゃないかなと思ってたんですけど、あの、石垣も、ちょっと池田ライトにね、あの、近いような、あの、なんだろう、守備力というか、やっぱりね、足が動いてないというか、動きが硬いんですよね。で、送球もちょっと、あの、ファーストに投げるときとかもあっちこっち行ったりとかして、で、結局池田ライトと石垣が、ショートとセカンドでつくとめちゃくちゃ危なっかしく見えるんですよ。はい。なので、石垣は、まあ、この後もやっぱりちょっと守備練習をしてましたけど、あの、この2人に関してはもう本当に守備が上手くなってくれないと、ね、困るっていうような感じの、守備力でした。はい、石垣は、まあ、しかもね、やっぱりゲインドラで、あの、入ってきて、で、今年名前も変え、ね、まあ、登録名も変えてですよ。まあ、新規って頑張ろうってとこなので、まあ、あの、全体的にやっぱりレベルアップしていかないと、ね、大変な、本当に、それこそ、うん、まあ、大下みたいになっちゃうぞっていうのは思いました。ただ、これもちょっと後の話ですけど、あの、入り待ちというか出待ちかの時に石垣サインくれたんで、あの、個人的にはおいしいよと、思っております。はい。 で、ごめんなさい、ちょっとまた話が前後しちゃうんですけど、その前の日に、前の段階で、あのブルペンで、ごめんなさいね、話がちょっと前後しちゃって、あの記憶をたどりながらね、やってるので、まあ、メモも書いてあるんですけど、あのそれはちょっとメモし忘れた、あのし忘れたので、あの朝8時の段階で、寺地、あのキャッチャーの寺地流星が、ブルペンで、コーチと一緒にですね、あのブロッキングの練習を朝アーリーワークで、あのこれもなんか予定表に書いてあったんですけど、アーリーワークを、してました。はい、江村があのボールを投げてワンバウンドだったりとか、あとあの直接あのキャッチした時にあの すぐスローイングの体勢にあの入れるようにとか、そういう練習をずっとしてました。はい、でこれもあのブロッキングはまああれとして、あのそのキャッチングしてからスローイングの構えになるまでのスピードがあの去年よりねやっぱ上がってました。はい、だからちゃんとその練習っていうかそういうのはしてたんだなっていうのはすごく伺いましたね。まあ、あとはその肩とかのスローイング自体のやり方みたいなところは見れなかったんで、まあ、そこは何とも言えませんけども、ただ去年みたいなあのいわゆるあの走られ放題みたいなことにはなりにくいのかなとは、あのね、まあ、あの僕練習見ちゃうとやっぱりあの評価甘くなっちゃうんで頑張ってるなって思っちゃう人なんで、はい、なのでまあ、頑張ってほしいなと思うし、少しでもね、あの彼はもう打てるはもう問題ないわけで、あと守備力さえつけば本当に不動のキャッチャーね、あのなれるわけなんで、本当頑張ってほしいなというふうに思います。ただまあ江村がね、割となんかあの偉そうにね、寺地に言ってたんで、お前それ言うほどお前も上手くなかったぞってちょっと思いましたけどお前そんなになんかさきつく言うほどうまかったっけってちょっとねあの出かかりましたけど、それはまあ言わなかったですけど、であのそこで寺地もねサインしてくれて、はい、あの本当になんか寒そうなあの時にねサインをねだりしちゃって本当申し訳なかったんですけど、鼻水吸いながら一生懸命サインしてくれて本当ありがとうと、まあ寺地も応援しますというわけなので、はい、でそのままブルペンのところに、まあこれがだから8位で、その後にキャッチボールがあって、投内連携があって、で、今度はブルペンですね、午前中。はい、何人かピッチャーが入りました。で、入った、ピッチャーは、遠くにいるとちょっと見えないんですけど、入ったピッチャーね、カスティーヨ、木村優斗、河村徳人、菊池陸でした。はい、もう一人ちょっといたんですけど、そこは遠くて見えなくて、で、まあ、何球かあブルペンは、カスティーヨが投げた後、バッターが、まあ、バッター陣が続々と入ってきて、まあ、目慣らしですね、ピッチャーのね、はい、まあ、多分この後、まあ、今日か明日か分かんないですけど、多分そろそろライブ BP が始まると思うんで、まあ、それに向けての目慣らしという感じでした。でカスティーヨは、西川美翔を立たせての投球でしたけども、全体的なコントロールはね良さそうですね。でストレートもそれとほど悪くないような、まあ、軌道に見えました。まあ、この辺は僕、ちょっとわからないんですけど、そこまでね、全員の球を見れてるわけじゃないし、ブルペンで球の、なんだろう、しかも新外国人の見たことない球をね、判断しろって言っても、なかなかわかんないです。ただ、低めに集まってるっていうのが、良かったですし、あと、これ、キャッチャーが佐藤の俊也君でしたけども、あとでそのサイン確認したりとか、そういうのもね、ちらっと話してましたけど、うなずいてたんで、多分球質も悪くないんじゃないかなと思います。で、三郎監督はね、久々にいいピッチャーが来たっていう2人を評してましたので、まあ、多分そういうことなんだろうなって思います。まあ、もちろんこれもね、オープン戦が始まってみて、とんだ一杯食わせ物になるのか、まだ見ぬ強豪になるのか、まあ、サムロングとしては分かりませんけどもね、まあ、でも見た感じは悪くなさそうでした。で、木村優斗、藤原が、バッターに入りました。この、今名前が挙げた4人の中で一番良かったです、木村が。はい、で球数もね多分ね結構投げてましたね今日は。この日は40球50球ぐらい、ちょっとちゃんとは数えてないんですけどぐらいは投げてました。この中ブルペンに入ったピッチャーの中で一番長く投げてました。はい、良さそうですね。で、バッター藤原が入りまして、低めにまとまってたんで非常に良かったです。で、河村徳人、バッターは、和田光志郎ですね。はい、若干ちょっとコントロールがばらついてたんで、もう少し調整が必要かもしれないですね。はい、まあ、ただ あの球のやっぱり角度はしっかりついてましたし、まあもちろん身長がね高いんであれですけど、あの彼もね、あのまあ怪我から復帰してきて、あの先発のね一角に入れるかどうかっていうところなので、まあぜひ頑張っていただきたいと。でさっきのキャッチボールですけどの続きになるんですけど、心配なのはやっぱり菊池陸です。あの1球ごとにしきりにフォームチェックをしてました。だから昨日の掴んだってのは何だったんだろうと思うぐらいの、投球、なんだ、ブルペンでしたけども、やっぱ並んでるんですかね。ちょっとね、この段階でまだフォームが固まってなくて悩んでるっていうのは、若干やっぱ心配ですね。はい。はい、そんな、ブルペンでした。で、その後、ちょっとお昼を食べながら、またバッティング練習でした。あの見てきました。でね、右側があのマシンっていうか、2つあって、あのゲージがね、で右がマシン、で変化、多分カーブかな、カーブなのか、まあ、スライダーなのか、まあ、とりあえず変化球でした。で、左が、打撃投手、これも右ピッチャーでした。で 左側のゲージに関してはちょっと右側の方に柵がある分だけ、なんと意図的な逆方向への打撃練習っぽく見えました。あの引っ張れ、あの意図的に引っ張れないんですよ。引っ張ろうとするとゲージに当たるんで、なんか引っ張りになってて、だから多分それが、逆方向へ、逆方向というかセンター方向かなに行ける。で、ただ、左側のその、変化球用のマシンはガンガン引っ張れるようになってるんで、はい。だから、右バッターは引っ張れますけど、左バッターに関してはちょっと引っ張れないみたいな、左側に関しては、ね、右側に関しては逆に、左バッター引っ張れるけど右バッター引っ張れないみたいな、そんな感じになってました。すいません、ちょっとあの難しい表現になっちゃいましたけども、はい。で、入ったのが、まずは高部ですね。はい。柵越えもありました。あのポール際でしたけども、で、きっちり引っ張ってミートできてるんですよ。なんで、今年はやってくれるんじゃないかなと個人的にはものすごく期待してます。で、僕 X にも上げたんですけど、今年ね、西岡コーチが発案っていうか、持ってきた練習用具っていうか、ピンポン玉をにね、真ん中に糸通して、何個か通して、でそれをなんかバッティング の軌道を見るみたいな道具があるんですよ。で、ちゃんと当たればピシッとまっすぐ飛ぶし、当たらないとペチッって止まっちゃうとか、打てない、かすりもしないとかっていうことがあるんですけど、高部はね、これ完璧に全部の球をピシッと当ててるんですよ。いや、すげえなーと思いましたね。これさすがだなと思いました。はい。うまかったのはね、これ何人かやってたんですけど、本当に、ピシッと当ててたのは高部と寺地と、これ意外、あと意外なんですけど宮崎です。はい。だから宮崎、今回ちょっとバッティング練習見れなかったですけど、ちょっと今年期待してもいいかもしれないです。はい。で、で、西川美翔ですね。もうとりあえずまだ満振りしてる感じです。はい。で、ガンガン満振りしてます。で、まだ成長途上、調整途上かなと。で、やっぱ、ちゃんと芯食った時の調整力はさすがかなと。で、柵越えは、なかったんですけど、そこ意識しなくてもいいかなって、このメモ帳に書いてたら錯誤してました。まあでも2本ぐらいでしたね。でも打球音がやっぱり強くて、非常に気持ちよくガンガン振ってるなっていうふうに見えましたね。はい。で、藤原京太、はい。で、引っ張った時の打球の伸びがやっぱすごく良かったですね。はい。で、足を上げる位置をまたちょっと変えたかもしれないです。はい。これはまあでも、それもなんか、なんだろう、固まってないわけではなくて、試してるわけではなくて、もうなんかちょっと固まったっぽいような足の上げ方をしてたので、まあ藤原もまあ順調なのかなっていうような、感じに、見えました。はい。で、和田幸四郎ですね。もうちょっとやっぱり確実性が欲しいですね。振りは鋭いんですけど、当たり損ねが、さっき言ったその藤原だって西川だって高部にあね。であったりに他の選手に比べてやっぱり格段に多いんですよ。だからバッティングに関してはちょっとまだまだ厳しいのかなっていう、はい、ところでしたね。はい。で だから今年ね、杉山亮っていう育成で選手が入ってきました、入ってきましたけど、彼もね相当足が速いタイプのバッター で彼が多分ちゃんと打ち出したら支配下になって和田のその、ポジションっていうかね、いわゆる俊足ポジションっていうのが多分奪われる可能性も出てくるんですよ。打てるを絶対使いたいんで、ね、監督としては。そうすると和田もうかうかしてられないんですよ。だから本当にちょっと、まあ、守備とかもうその辺に関してはもう文句なしにね、走塁に関していいわけなんで、もう本当にまあここ何年か言われてることですけど、とにかくバッティングなんで、バッティングをね、しっかり極めていただきたい。で、はい、と思います。で、安田。ねえ、安田ね、なんか、打球がね、いや、まあ出るんですよ。スライダー出るんですけど、全部なんか右中間左中間ぐらいのところで止まるんですよ。でフェンスにも届かないんですよ。でも そんな打力じゃなかったでしょあなたっていうね。もっと飛ばそうぜ本当に、もったいないよ。それをちゃんとあとそのね迷って2年ぐらいに極めてくれれば今頃こうなってないんですよ。でね、でしかもね、守備とかでもちゃんとリーダー格発揮してさ、あんだけ声も出してるわけじゃないですか。だから本当にもったいない。いやー、今からでもいいから本当モデルチェンジしてほしいなっていう打撃練習でした。はい。で山口も、入りました。もうとにかく長打力はもう昨日、おとといとその今日、おとといっていうか、1日目と比べても文句なしです。あとはもう確実性です。で上田も、上田キュートもちょっと空いてました。時悪い鋭い打球もありまして、柵越えもしてました。もうポジション奪ってくださいね、安田のね、はい、上田も安田みたいにならないように、しっかり、まあね、上田に関しては今年ホームラン出ましたからあれですけども、もうポジション取るなら今ですよ。本当にチャンスです。はい、転がってますからその辺に、はい、なんで本当に頑張ってほしいなと思いました。はい。で全然関係ない話として、全然関係なくはないんですけど、この、第2クールの初日に、安田とね、あ、安田じゃない、鳥谷と福留がごめんなさい、視察に来てまして、で安田がその2人に、いろいろ質問したいとか、してました。それででもできるようになるのってちょっと、思いましたけどね。はい。で、まあ、そんな感じでした。はい。この2日間、見させていただきましたけども、練習に関しては、こういうような僕の中での、感想でした。参考になるかどうかは分かりません。ただ、僕の中では、まあ、リクトはね、あれとして、まあ、推しですから、高部が、本当に、応援したくなりました。初日の、3日も、その、出待ちで、サインを、お願いしてね、高部してくれたんですけど、本人はまだね、やっぱ背番号0に違和感があるそうですけども間違えて前の番号で書いちゃったりしてごめんなさいとか言って謝ってましたけどその辺はまだなんかね、初々しいなと思いながら見てましたけど、でも本当に他の選手が、まあ、柵がずらーっとあって、その手前ぐらいでね、まあちょっと時間ないんでっつって、3、4分ぐらいかなで終わるところをね、高部は本当に最後まで、並んでる人っていうか、その柵にね、いる人を全員にサイン書いてたんで、めちゃくちゃいいやつですね。はい。まあそこでね、いいやつ悪いやつ測るのもどうかなと思うんですけど、本当になんか、ああ、いい人なんだろうなっていうのがすごいにじみ伝わってくる。感じでした。で、まあ、僕はねずっと言ってます、トートの首位打者は悪い打者はいないって思ってるんで、だ今年こそ、まあね、怪我があったりだとかちょっと打撃不振になったりとかね、変に右打ちをしようとしてね、パワーがなくなったりとかしてた時期もありましたけど、ね、しっかり今年はその引っ張ってホームランもさっきの話じゃないですけど出てましたし、強い打球をね打てれば必ず僕は対戦するもうリードオフマンになれる、藤原とかね、まあ西川もいますけども、この辺りと、遜色のない僕はバッターになると信じてるので、はい、本当に今年は野手は高部を追っかけていこうと思ってます。で、ピッチャーはねもちろんリクトですけどね、はい、そういう、感想でした。はい。で、 試合というかね、あの球団の話はまあとにかくとして、まあ、とりあえずあの、まあ、これはこの後は余談になりますんで、あの聞きたくない方は別にあのそのまま ありがとうございましたでいいんですけども、あの4日の、ね、中日、休養日でキャンプ休みだったんで、あの僕も、個人的に、いろいろ観光をしてきましたので、まあ、ちょっと ねあのネタとしてこの話を、まあ、聞いていただければというふうに思うんですけど、まずですね、あの都の城駅がもう何にもないですあのびっくりしました。あのコンビニすらないです駅前に、はい、で、完全な車社会ですね。なのでバスはあのちょこちょこ通っていますが、基本的にはあの車移動の、やっぱり都市ですね。で、まあ、一応バスも出てますけど、僕の駅前はもうホテルがもうほぼ駅前なんですよ。駅前から歩いて 5,6 分のところにイオンモールがあるんで、まあ、例えば食料とか、まあ、いろんなものの調達をするんであれば、あスタバもありましたし、あのそこのイオンモールに行くのをおすすめします。で、コンビニは歩いてやっぱり 6,7 分ぐらいかかるんですよ。あのファミリーマートがあるんですけど、まあ、だからファミリーマート行くのとイオン、あファミリーマートに行くちょっと先ぐらいにイオンがあるような感じなんで、あのなんかポロッと物を買おうと思った時に割と不便ですね。あのそれは感じました。はい。でね、あのとにかく僕が泊まったホテルがすげえずんどこで、まああの一応ね、話には話っていうか撮るときに、一応口コミは聞いてたんですよ。まあこのぐらいボヨいですよというふうに、まあだからそのある程度覚悟を持って僕行ったんですけど、あの想像以上でした。あただね、まずね、フロントの受付の、ね、フロントの方の対応はめちゃくちゃ丁寧です。すっごい優しいです。優しいんですけど、あのそこに甘えてるのかどうか分かんないけど、設備という設備が全部古いです、はい、でドアも木のドアなんですよで一応オートロックなんですけど、だから外の声が廊下の声とかが丸木声で、であの実際僕が通った時もあの中の人が見てるテレビの音とかも全然廊下に響いてるんですよ。だからあのペイチャンネルとか見れですまあ見ませんけど、あの本当になんで僕ずっとあのただね、ありがたいことに、5ギガの YouTube、じゃあ Wi-Fi がつながるので、あのなんだ YouTube とか見れました、はい、あのそれは本当に良かったんですけど、はい、であのシャワーが何だろう、僕3階の部屋だったんですけど、とにかく水圧が弱くてお湯の温度調節がほぼほぼできないまあこれはまあ聞いてたんです。であの使う時はシャワーとか浴びる時は1階のシャワー室を使ってくれと。でそれがシャワーが3台ぐらいあったのかな。でそのシャワー室、でまあもう分かってたん でタオルを持って、まあタオルはもちろんその部屋付きのタオルを持っていくんですけど、あのシャワー室に行くんですけどね、そのシャワー室の広さが何だろう、人一人、まあ、あれです、快活クラブのシャワーよりもうちょっと狭いぐらいだから身動き取れないんですよほぼほぼで確かに お湯はちゃんと出ます。お湯はちゃんと出るんですけど、あのシャワーとあのシャワーヘッドとあのなんだ、ホースの間の接続がうまくいってなくてすげえ漏れるんですよでヘッドから出る水が半分ぐらいしかないっていうねもうね、浴びちゃったもんだから、もう一回じゃあ他の方に行こうっていう気にもならなかったし、でまあそれであのシャワーとか、まあ、浴びて、で部屋もまあ頑張ってるんですよ、多分リニューアルして頑張ってるんですけど、あの机があって、そのキャスター付きの椅子があったんですね。で座った瞬間に椅子の足が折れるっていう事件があって、はいびっくりしましたけどね、はい。であのトイレ、まあユニットバスなんですけど、トイレのあの床があの昔のさ、あのなんだろう、あの水玉みたいなさ、ああいうタイルなんですよ。要するに古いんです。でまあやっぱりちょっとあのカビてるところとかもあって、まあ、とにかくまああの悪いとこ挙げたら前期いとまがないぐらいずんどこで、まああのもう笑けてきましたけどね、はい。でね、あのもう一つ事件があって、あの今回ね、その温泉に行こうと思って、あのね バスでね、あの30分ぐらいのところにゆぽっぽ温泉っていうのがあるっていうのを調べて見つけたんですよ。でも最近なんか、あの僕10月に、去年の10月にね、あの沖縄に行った時に、まあその久々に温泉施設みたいなところに入って、めちゃくちゃ楽できたんですよ。で、まあ時間があるんだったらそういう温泉に行ってみようっていうような、なんか最近僕の中でのブームがあって、よし、じゃあ今回もなんか良さそうな温泉街から行ってみようって言ったんですよ。で、その都の城駅から、バスが出てるんですけど、来たバスが完全マイクロバスで、で、あの乗るんですよ。で、整理券があるから、整理券をあのもらって、で最後に払うタイプのやつかなと思ったんですけど、まあ、その整理券から券が出てないんですよ。で、あれ?と思って。で、運転手さんが、どちらまで行かれます?って聞かれた、聞かれたんで、僕はじゃあゆぽっぽ温泉に行きますって。あ、じゃあどうぞって言って、そのまま通されたんですよ。と思って。で、あ、料金は?って聞いたら、あ、後で大丈夫ですって言って。で、どうも現金臭いんですよ。まあ、現金持ったんでよかったんですけど、ただ、お釣りはどうしようと思ってたんで、あの、細かいのがちょっとあるかどうか分かんないし、あと、あの運賃が分かんないんですよ。ね。で、その運賃表示もないし、で、まあ、乗ってたのがおばあちゃん一人で、で、あの席が、一人席が両サイドに3つずつあって、二人席が2つあって、奥にまあ長い席があっ て、まあ、本当にマイクロバスの感じですよ。で、そのまんま、ブーンってあの出発したわけですよ。で、あの途中の停留所をもう簡単にどんどん飛ばしていくのね。っつって、止まらねえんだ。いや、あの都内のバスとかだったら、まあ、止まって、あの位置を開けて通過しますってなるじゃないですか。もうそれすらもしないんですよ。どんどんあの通過してって、で、まあ、一応何かあってもいいように Google のマップの位置情報だけは開けといたんですね。これ全然違うとこ連れていかされたらどうしようと思ったから。で、とにかくあの17、18ぐらい停留所があったんですけど、あの15個ぐらいはすっ飛ばしました。で、誰も乗ってこないし、で、僕とおばあちゃんだけなんですよ。で、おばあちゃんが、あの、なんだっけ、終点から見た、要するに、ゆぽっぽ温泉が終点なんですよ。で、おばあちゃんが、3つ前ぐらいの、あの、停留所で降りるんですけど、そう、停留所の名前がね、供養碑っていう、あの、供養ね、あの、何々を供養するって供養っていうと、あと、あの、よく、なんとか碑、碑文屋の碑ですよ。碑文屋かな?わかんないですけど、まあ、いいけど、の碑の、あの漢字があって、供養碑って書いてあって、でそこにおばあちゃんが降りてったから、めちゃくちゃ不穏で、みたいなあの感じになってですね、怖かったんですけど、まあとりあえず無事にあの温泉には着きまして、はい、あのゆっくりして、あの帰り、もう行きはね分かったんで、帰りはもう、あのもう分かったもんですよ。だからもう、ま、同じマイクロバスでしたね。でちゃんとあの帰って、あのそこはでもイオンモールに寄るので、で帰りイオンモールに寄って、まあ買い物して帰ってきたんですけど、いやー、あのねバスのずんどこ感もすごかったですね。でマイクロバスなんで、あの地面のあの段差とか全部拾うんですよ。でもめちゃくちゃ揺れるし、あのまあ会話することは当然ないんですけど、あの会話してたらなんか下かむんじゃないかと揺れてね、で音もまあまあ大きいし、いやー、あれはすごかったですね。まあ本当に地方の洗礼を受けましたね。はい。で、あのそのゆぽっぽ温泉に行く前に、まあすいませんね、なんか今日話が前後ばっかりしちゃって、あのもうね、都城は多分これが一番大きいんだろうなっていう施設、まあ観光施設があって、あの霧島酒造、あのね黒霧島とかあるでしょ、あの芋焼酎ですよの、ファクトリーガーデンっていうところがあって、まあそこで工場見学ができるんですよ。でそこに朝一で行ってきまして、でね、良かったですよ。あの工場見学、すごくお金を使ってる感じがあの一生懸命力入れてるなっていう。でもう土地は多分ふんだんにあるんですよ。なんでそのふんだんにある土地を最大限に使ってる感じがあって、すごく良かったです。あの開けてるし、で、あの併設のパン屋があるんですけど、のパンもね、まあ2日目のね、5日の昼に持ってて食べたんですけど、これがねまたうまくて、あの値段もリーズナブルなんで、あのもしその都城であのキャンプを見に行って、 その観光しようってなったら、まずそこに行くことをおすすめ、まあ、お酒飲めない方でも日向夏のねシロップみたいなのが売ってて、それがねそれも試飲できたんですけど、うまかったです。で、焼酎の飲み比べも当然できますし、やっぱりね、実際さ、ほら、黒霧島と赤霧島とさ、茜霧島とかいろいろあるんですけど、まあ、あれ麹と芋の違いらしいんですけどね。で、飲み比べるってなかなかできないじゃないですか。でもやっぱり飲み比べるとちゃんと味違うんです、当たり前ですけど。で、ちょっと高級な、なんだか吉助だったかな、その霧島酒造の創業者の名前を取ったボトルの、芋焼酎があったんですけど、これがまたちょっとまろやかで、なんか亀に寝かせたって書いてありましたけど、それも非常に美味しかったですね。はい、なんでお酒がある程度飲める方はファクトリーガーデンおすすめです。で、そこにね、霧島劣化水って水が無料で持ち帰れるんですよ。要は地下水です。で、これがまたね美味しくてね、で朝行ったらもう車がずらっと止まってて、その蛇口がね4つあるんですよ。で、1つお湯なんですけど、3つあって、みんなね汲んでるんですよ、水で。その汲む量がえげつなくて、ポリタンクとか持ってきたりとか、あとペットボトルに十何本とか持ってきてる人がいて、とかが普通なんです。で、これ何飲めるの全部っつって、で後でその見学してる最中にお姉さんにね、案内のお姉さんに聞いたら、あれ当たり前の光景ですって言われて、そうなので、コーヒーとかに入れても美味しいですし、あとそのご飯炊いたりとか料理に使っても美味しいですし、まあただぶっちゃけて言うと水道代かなとか言ってましたけどまあでも美味しかったです。普通のいわゆる水道水よりかは全然美味しくいただけましたし、僕水筒持ってってたんで、その水筒にね一杯だけ汲んで飲みましたけど、だからやっぱりこういう水で作ってるんだなっていうね、まあ麹入れたりとかいろんなね工程で水は使えますんでね、そういうところで非常に美味しくいただけました。はい、観光はやっぱりそこがもうほぼ一択ですね。で、歩くと、30分以上かかるんで、ただタクシー呼べるとは思うんですけど、歩くのきつい方はそれこそさっきの話じゃないですけど、駅からタクシーを使って行くことをお勧めします。はい、まあレンタカー持ってる方はねそのまま行けばいいと思うんですけど、非常に見応えがある、展示でした。で、試食っていうか試飲も黄金千貫って原料があるじゃないですか。芋焼酎って大体黄金千貫っていうねさつまいもから作るんですけど、それのねふかしたやつとかも試食させてくれて、ただやっぱり芋焼酎のいわゆる芋の香りはするんですよ。するんですけど、食用にはねちょっと向かねえなと思いました。北あかりでしたっけね、よくねさつまいもでふかして食べると、ああいう甘さみたいな感じのはあんまなかったです。はい、だからこういう芋なんだなっていうのがよく分かりましたし、はい、なんで行ける方はぜひぜひ行ってみて、まあお土産とかもありますし、あと一応レストランなんかもあります。ただ僕は行かなかったんですけど、パン屋はね超おすすめ、ピザも美味しいらしいです。ピザちょっと買わなかったんですけど今回、そこで食べれるスペース、イートインスペースもあるので、コーヒーとかも出るみたいですから、レストランよりかは僕そっちをおすすめします。あと神社もありました。で、散策もできます。はい、なのでぜひ、まあ1日潰せるかって言ったらまあそこまで長くはいられないですけど、はい、見学があったらぜひ行ってみていただければ。あとまあやっぱり高千穂峡とか日田海岸とかやっぱりどうしてもちょっと遠くなっちゃうんで、はい、僕はだからその、温泉行って、そのファクトリーガーデン行って、夕方イオンモールでちょっと買い物してスタバでゆっくりして1日終えましたけど、はい、まあなんせ前の日が4時起きで疲れてましたからねそんな感じの過ごし方を、まあ次の日もね早かったですから、そういう感じの動き方をしました。はい、でもしね、まあ僕は2日間だけでしたけども、僕のまたね中でご質問、等々、まあ、ご意見、まあ誹謗中傷はもうごめんなさいですけども、この選手どうでしたとかって、まあ、見た限りですけども、まあ見た選手は今ほぼほぼ話はさせてもらいましたけども、見た選手の話とか聞きたいとかあればぜひぜひ、まあ、レターなり僕の X の DM なりに送っていただければと。で X で、一応キャンプの模様の写真は 僕の個人アカウントですけどね、フェルナンド・マニュエル・モリエンテツって、アットマークで言うとモリエンテツ、MORITETSU ですけども、はい、あのところに、一応何枚か写真は上げました。はい、あのピンポン玉であのスイングする高部 の動画とかも上げましたので、まあ、もし興味がある方はあのそちらをご覧になっていただければというふうに思います。はい、なんだかんだと言って、まあ、1時間あの記憶がね、あの薄れないうちに喋ろうと思って、まあ、あの昨日帰ってきて今日というような感じで喋りましたけど、たっぷり1時間喋りましたね一人でね、あの喋れるもんですねはい、まあそんな感じで、お話をさせていただきました。はい、これが、まあ、今年ね本当に練習一生懸命選手やってます。はい、なのであのフロントに関してはあの文句はまだまだいっぱいあるし早くやめろと言って言いたいですけど、もう選手に関しては本当になんかいろいろもがいてるなっていうのは垣間見えたので、まああのなんだろう、試合に関しては応援していこうというふうに思ってます。はい、なのでぜひぜひ、まあ、これからオープン戦とありますけどもね、いろいろ練習試合もありますし、で見たいがために今年もパリーグ TV を、またちゃんと契約しました。はい、なのであの細かいところもちょいちょい見れたらいいなというふうに思っております。まあその時はまたねここでお話できればなと、あとちょっとした企画も考えてますのでね、またその時になったら、やりますけども、あのお付き合いいただければというふうに思います。はい、というわけで、今日は以上となります。お聞きいただきましてありがとうございました。オリエンテスでした。